21でお待ちしています。
FM ギフ
FM ギフ
Local Radio ギフトピ
ー。続いては県内のイベント情報や話題になっているもの、見どころなどをご紹介するギフトピー。今日は関市にある岐阜県博物館で開催中の企画展、天下人家康と美濃の諸将について、岐阜県博物館の安藤さんにお話を伺います。安藤さん、こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。
お願いいたします。
さて、この企画展、天下人家康と美濃の諸将なんですが、どういった催しなんでしょうか。
はい、家康と関わりが深い美濃に所領を持ちました諸将や彼らゆかりの文化財の展示や上巻の紹介を通じて、天下人としての家康の時代、すなわち関ヶ原合戦以降の15年間ほどを経て、美濃の地がどのように変化していったのかを紹介する企画展です。はい、3月19日日曜日まで当館4階企画展示室で開催しております。
はい、はい、まさにね、今もちょっと大河で話題ですけれども、徳川家康ほどの大人物が、はい、この美濃とどんな関わりがあったのかっていうのね、興味があるよね。
ですよね、
うん。
そしてこちら、具体的にはどんな展示を見ることができるのでしょうか。
はい、今回の展示では関ヶ原合戦後の美濃の各地を治めた領主、その中でも特に家康とのつながりが深い、例えばですね、加納藩の奥平家に関するものや、
はい、
幕府が直接治めた直轄領ですね、はい、こちらの代官に関する資料などを紹介しております。
加納藩ということは、やっぱりこの岐阜駅の南側あたりってことですかね。
そうですね、こちらを治めた、奥平信政などは、家康の娘婿でに当たりますので、
うん、
特に家康とのつながりが深いかと思います。
びっくりした、急にめっちゃ太くつながりますね。
なるほど、
うん、今のお話だけでも興味深いんですが、うん、今回の企画展の見どころを挙げるならどんなところでしょうか。
はい、展示している資料や、紹介している諸将は様々なのですが、
はい、
今お伝えいたしました加納藩奥平家の関ヶ原合戦後の功績や大阪の陣などのでの役割を知ることができる不調予録という資料であるとか、はい、あと家康に献上された美濃の特産物である八夜垣に関する資料、
はい、
その他にも様々な背景を物語ります上巻の後からの出土物などに注目していただければと思います。
すごいな、今に通ずるね、八夜垣って今でも道場八夜垣ってね、美濃加茂の名産ですけども、
はいはい、
へー、この時代からなんだ、
うん、
面白いね。
面白いですね、うん、大変貴重な資料があると思うんですが、
はい、
岐阜県博物館の入館料を教えてください。
はい、入館料ですが、現在一般の方が340円、大学生の方は110円、高校生以下の方は無料で入館することができます。
で、これ無料で入った人も含めて常設展示とかも見られるんですか。
はい、そうですね、当館の人文展示室内の常設展示でも、
はい、
岐阜の戦国時代や関ヶ原合戦に関わる資料などを展示しているコーナーがございますので、うんうん、企画展と合わせてご覧いただければと思います。
あ、面白いな、ね、ちょうど本当今タイムリーだし、
ね、そうですよ ね、
いい話題だと思いますが、今安藤さんの諸将とおっしゃってましたけれども、一人二人じゃないってことですか。
はい、そうですね、一つの国を、圧倒的な力で治めたという領主はいませんので、
はい、
小さな、所領をそれぞれの地域の、諸将が治めていたというのが、うん、特に関ヶ原後の美濃の様子だと思っていただければと思います。
ああ、そうか、斎藤道三で織田信長ってありましたけども、
はい、
その後はもう本当に、まあ、群雄割拠じゃないですけども、地域ごとに有力者がいたってことですね。
はい、そうですね、圧倒的な力を持つ、大名などを置かないという形になっていたんですね。
あえて不代大名とか置かなかったってことですね。
あ、不代大名は、うん、などはの様々な大名はいましたが、
はい、
決して石高が大きいということになかったということですね。
お、面白い、これはちょっと僕もなんか歴史の大きな流れすら把握できてなかったので、
うん、
ちょっと見てみたい展示だなと思いました。 ぜひねこの期間もう春休みに入ってるね学生さんたちも多いと思いますので、うんうん、ぜひ見ていただきたいなと思います。今日は関市にある岐阜県博物館で開催中の企画展天下人家康と美濃の諸将について岐阜県博物館の安藤さんにお話を伺いました。安藤さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今お伝えした情報は FM 岐阜のウェブサイトでも後日ポッドキャストで確認できますのでそちらもぜひチェックしてみてください。